聖書の一番初めのところに、神は人を自分の形に作られたという言葉があります。神は人を自分の形に創造されたというのです。で、ここに神の形という印象深い言葉があります。以前用いておりました新共同訳聖書では神にかたどってと訳されました。あるいはもう少し強烈に訳すと神の像と訳すこともできる言葉です。考えれば考えるほど強烈な発言だと思います。例えば皆さんが鏡の前に立って、あ、神様の像だと、いや本当にそっくりよくできてるなというのは、いやちょっといくらなんでもそれはと。けれどもこの創世記の記述に従うならば、神は天地万物をお作りになって、言ってみればその世界を完成させる最後のピースを置くようにご自分の像として人間を置かれたというのです。神は人を自分の形に創造された。今朝の礼拝でマルコによる福音書の記事に添えてこの創世記第一章の言葉を読むということは、これはもう一月ぐらい前に決めていたことですが、先週ちょっと面白いことがありました。月曜日は私も仕事を休みまして家族と出かけていた、まあ、なんと言いますがちょっとした待ち時間のような時に、この春に小学5年生になる私の息子が私のスマホを使ってどういうわけか人間について調べ始めたんですね。なぜ人間について調べたくなったのか、その経緯はちょっと記憶にないのですが、で私のスマホを使ってウィキペディアというインターネット上の百科事典のようなサイトで人間についての項目を熱心に読みながら、ふと、ねえねえお父さん、お父さん、これ絶対間違ってるよねと、え、何がと、行くよ、読むよと、旧約聖書以前の時代、古代エジプトやバビロニアにおいてはあくまで王だけが神にかたどって作られたとされていて、人間全体がそうだとはされていなかっただってと、ね、お父さんこれ絶対間違ってるよねと。いやついこの間まで赤ちゃんだったのになんか大きくなっちゃったなと考えにふけると、同時にもう来週の説教は半分ぐらいできてしまったかなとさえ思いました。旧約聖書以前の時代はと書いてありますが、正確には旧約聖書が書かれた時代のその周辺の世界ではと言った方が正確だろうと思います。古代エジプトやバビロニアにおいてはあくまで王だけが神にかたどって作られたとされていて、人間全体がそうだとはされていなかった。でもちろんと言っていいと思いますけれども、それにこういう記述が続きます。それが創世記においては人間はすべて神にかたどって作られたとされた、つまり身分や性別に関係なく人間であれば誰であっても神性を宿しているという人間観が述べられている。で、神性というのは神の性質、まあ私どもの教会では神性を宿しているなんてことは言いませんけれども、それにしても創世記がこのような信仰を言い表すために、実はどんなに大きな信仰の戦いがあったかということを思わずにはおれないんであります。我々は普段ついついいい加減な気持ちで聖書を読むん で聖書のところに神は人を自分の形にかたどって作られたって書いてあっても、まあそんなものかなと読み過ごしてしまうのですが、けれども本当はその言葉の背後にはどんなに激しい信仰の戦いがあったかと、そのことをよく考えなければならないと思うのです。言ってみればこの創世記という文書は 全世界に立ち向かうように、特に世界中の支配者たち、権力者たちに向かい合うようにして、違うと、そうじゃないんだと。人間はすべて神の形に作られたんだと。男も女も神の形に作られたんだと。で、このような信仰の戦いは今も続けられていると言わなければなりませんし、主イエス・キリストが地上においでになったのもまさしくこの神の形に作られた人間を人間らしく、本当の人間らしく生かすための戦いであったと言わなければならないんであります。人間は神の形に作られた存在です。それは例えば創世記の戦いの文脈で言えば、王だけでなく全ての人間が神の形として重んじられ、生かされてこそこの世界は神に作られた通りの祝福に生きることができるということでもあるでしょう。で、古代では王だけが神の像として扱われたというような話を聞きますと、なんか大昔の人はバカなことを考えたんだなと思いますけれども、それを言ったら私どもの国だって80年前まで天皇を荒人神と呼んだんであります。荒人神と、まさしくそれが神の形でしょう。先週木曜日の教会祈祷会で、この春で現任を退かれた長老が現任長老としての最後の祈祷会での奨励をしてくださいました。自分にとっての最初のキリストとの出会いは80年前、12歳の時、明治学院という学校に入学したことによるものだったと。その明治学院の礼拝の中で、いつも国家の目が光ってた。荒人神たる天皇を敬っているかと、礼拝の最初にまず明治学院から見たら北の方向、皇居の方向に向かって敬礼をするところから礼拝を始めているか、常に国家権力によって監視されていた中での明治学院での礼拝が私とキリストとの最初の出会いであったと説く92歳の長老の言葉は、聞く者の心を激しく動かさずにはおれませんでした。で、キリストが地上で生活をしておられた時にもやはり荒人神がおりました。それがここに出てくる皇帝であります。新約聖書を読みます時に、実は常に念頭に置いておかなければならない一つのことは、当時の人たちにも荒人神がいたというこの歴史的事実であります。これは新約聖書のどのページを読むときにも実は忘れてはならないことだと思います。そして人々がこの荒人神、ローマ皇帝の存在を嫌でも意識せざるを得なくなる一つの場面が納税というこの出来事であったのです。福音書にしばしば徴税人と呼ばれる人たちが出てきます。これは言ってみればローマ帝国の手先です。ローマ皇帝の力がバックにありますから、誰も彼らのすることには逆らえない。で、ここでもこの福音書の記事でも皇帝に納める税金が問題になっています。皇帝に税金を納めるのは許されているでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうかと質問してみせていますが、現実には納税拒否なんてことは考えられません。そんなことは不可能です。で、この場合の税金というのは人頭税と呼ばれるもので、金持ちも貧乏人も差別なく 人1デナリオンという銀貨を差し出さなければならなかったと言われます。ただここに出てくるデナリオン銀貨というのが実はどのぐらいの価値を持つものなのか、実を言うと何も分かっていないというのが正直なところです。しかもそれを月に1枚なのか年に1枚なのかよくわからないんで、経済的な負担がどのぐらいだったのか、これはちょっとよくわからないけれども、経済的な負担よりも何よりも信仰の問題として、なぜ偽りの荒人神にこんなものを差し出さなければならないかということは、いつも人々の念頭にあり続けました。例えば皆さんもよくご存知かと思いますが、ルカによる福音書第12章のクリスマスの物語に、すでに身重であったマリアを連れてヨゼフが長い旅をしなければならなかった。それは皇帝アウグストスから出た住民登録をせよとの勅令のためであったという話があります。考えてみれば、大きな黄金の丘を抱えたマリアとそれを支えるヨセフが長い旅をしなければならないというのは、いかにも非人間的な話だと言わなければならないと思いますが、すべては税金を集めるための人口調査であったのです。皇帝に税金を納めていいでしょうかというのは、例えばそういう話なんです。けれどもユダヤの人々には希望がありました。神がいつか必ずメシアを送ってくださる。その日にはきっと税金を納める必要もなくなる。もう徴税人の脅しに怯える必要もなくなるという具体的な期待が伴っていきました。しかしその日は一体いつなんだろうと、彼らの祈りは苦しいほどのものがあったと思います。ところがある時、その苦しいほどの彼らの祈りがまた同時に主イエスを罠にかける道具になると彼らは気づいたんであります。で、今日読みました福音書の記事の最初に、さて人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ党の人を数人イエスのところに遣わしたとあります。で、ファリサイ派というのは信仰の節操を守るためにはどんなことでもできる限りのことをしようとした人たちですから、できることなら税金なんか納めたくないんです。皇帝の手先でしかない徴税人のごときは神の民の面汚しでしかない。けれども主イエスというイエスキリイエスという評判の教師が現れたという時に、そのイエスが一番仲良くされたのが徴税人であったというのは、これはファリサイ派にとってどうしても我慢ならないことでした。で、それに対してヘロデ党というのは、いわば現実主義者です。なんだかんだ言っても納税するのが義務じゃないかというように、うまいこと身を処していたわけで、で、そうするとファリサイ派とヘロデ党というのは当然普段から仲が悪いはずで、けれどもここではイエスを罠にかけたいと、できることなら死んでほしいという願いにおいて、普段仲の悪かったはずの2つのグループが1つになることができました。そこまでして人間という生き物が神を憎んだ、神の子キリストを憎んだということは、考えてみれば恐ろしいことだと思います。で、そこで彼らがかけた罠というのは、先ほど申しましたように皇帝に税金を納めてよいか悪いかという話です。で、これがなぜ罠になったか、もしもイエスが納税は国民の義務ですなんてつまらないことを言ったら、たちまち人々の期待は冷めるに違いないと。けれどもその反対に、 皇帝なんかに税金を納める必要はないなんてことを一言でも口走ったりしたら、そういう時にはきっとヘロデ党みたいな人たちが口を聞くんでしょう。自分たちが手を下さなくてもきっとローマ当局の方でこの男を処してくれるに違いないと。それが罠です。けれどもその罠まっすぐに主イエスに見抜かれてしまいます。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。家に取りに帰る必要もありませんでした。実は最初から彼らの財布に銀貨が入っていたんです。そのお金がなかったらあなたの生活だって成り立たないだろうと、そのことを明らかになさったんだと思います。そして言われました。あなたの財布に入っていたその銀貨、誰の肖像が刻まれていますか、誰の名が彫られていますか。その銀貨には皇帝の像が刻まれていたと言われます。例えば、まあ、いろいろあったみたいですけれども、例えば神の子皇帝ティベリウスなどという文字が刻まれていたと言われます。まさしく荒人神であります。実会において何時我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからずと教えられてきた彼らにとって、こんな信仰の屈辱は他になかったかもしれません。何が何でも退けるべき汚れた偶像が、けれども自分のポケットに入っていて、これを捨てたら生活ができないんです。それは誰の肖像と名か。皇帝のです。歯ぎしりしたくなるような、思わず涙がこぼれそうな思いの中で、皇帝のですと、そう答えざるを得ませんでした。ところが、そしたら主イエスはまるでこともなげに、皇帝のものなら皇帝に返してやればいいじゃないかと、そう言うんです。彼らはイエスの答えに驚嘆したと最後に書いてありますが、しかし私は思うのですが、一体彼らはどういう驚き方をしたでしょうか。自分たちが一生懸命考えた罠が一瞬にして論破されたという驚きもあったかもしれませんが、おそらくほとんどはそういうことではなかったと思います。むしろ皇帝のものなら皇帝に返せという主イエスの理屈はよく考えると、実は理屈にも何にもなっていないんです。まるで子供のようなあっけらかんとした態度に人々は驚き呆れたというのが正直なところであったかもしれません。そんなへりくつで我々の真剣な悩みが解決するかという怒りを伴う驚きでもあったかもしれません。だって考えてみてください。皇帝の像が刻まれてるから皇帝のものだ、皇帝に返せなんて、そんな理屈で税金を集める国がどこにあるでしょうか。例えば皆さんが持っているお金に日本国って書いてあるからって言って、それはお国のものなんだからお国に全部返せなんて、そんなことをしたら、そういう政府はたちまち次の選挙で負けるに決まってるんです。皇帝のものは皇帝に返しなさいというこの主イエスの言葉は、なんとなくうまいことを言ってるようで、実はさっぱり意味がわからないという面を確かに持っていると思います。だからこそなお大切なのはそれに続く神のものは神に返しなさいというこの言葉であります。で、教会員の皆さんには毎月配布している鎌倉雪の下教会の祈りというプリントがあります。 で、このプリントの最後のページにいつも私が短い説教を書いています。で、先週もある地区集会でこの祈りのプリントの最後の短い説教を読みました。で、今月はペトロの手紙1第3章を読みました。で、詳しくはぜひ改めてそのプリントをお読みいただければと思いますが、ペトロの手紙1というのは本当に強烈な手紙であると思います。例えば第3章の9節にこんなことが書いてあります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたからです。悪をもって悪に報いるなと。侮辱されたら祝福を返せと、そう言うんです。言うは易く、しかし実際にはこんなに難しいことは他にないかもしれません。誰かに悪いことをされたり侮辱されたりしたら、どうしたって私どもは傷つくと思います。その時どうしたらよいのでしょうか。この手紙は侮辱されても我慢しなさいとは言わないんです。その意味で悪をそのままのさばらせておきます、おきなさいという話でもないんです。そうではなくて、侮辱されたら祝福を返せと、そう言うんです。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたからですと、そう書いてあります。あなた方は祝福を受け継ぐために召された。皆さんも神に召されました。神に呼ばれたんです。だから今このように礼拝をしているんです。祝福を受け継ぐためです。祝福っていうのは分かりにくい言葉かもしれませんが、簡単に言えば幸せということです。皆さんが神に呼ばれたのは幸せになるため、それ以外の理由はありません。それにしてもその神からいただく幸せというのは、なんと強靭な幸せなんでしょうか。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福しなさい。この世のどんな悪も、この世のどんな侮辱も、あなたが神からいただいた祝福を1ミリたりとも揺り動かすことはできないんだから。だからあなたは侮辱されたら祝福を返しなさい。このペトロの手紙1の別の箇所にははっきりと皇帝を敬いなさいと書いてあります。新しい我々が使っている聖書教会共同訳では王を敬いなさいと翻訳が変わりましたが、具体的には結局同じことです。ローマ皇帝のことです。で、その皇帝が税金を求めるなら心よく納税しなさいと。王を敬いなさいというその少し前のところに、すべて人間の立てた制度に主のゆえに従いなさいとも書いてあります。人間の立てた制度には従いなさいと。で、聖書の学者の中にはこういう言葉を取り上げて、きっとペトロの手紙1が書かれた当時は比較的迫害が厳しくなかったんだろうと、そういう推測をする人もいますが、それはあまりにも読み方が浅すぎると思います。聖書は決してそんな中途半端なことは言わないんです。悪をもって悪に報いるなと。どんなに悪い皇帝がどんなにひどい税金を取り立てたとしても恐れることはない。あなた方は根本的に祝福されているんだから、あなたは根源的な祝福をいただいているんだから、その神からいただいている根源的な祝福というものの中心に立つのが 神は人間をご自分の形に作られたというこの事実であると思います。どんなことがあってもこの祝福の事実の中に立ち続けなさい。神のものは神に返すというのはそういうことでしょう。事実、神のものである自分自身を神の手に委ねていくのです。この私を傷つけうる悪は世界のどこにも存在しないと信じて、皇帝のものは皇帝に、しかし何よりも神のものそのものである自分自身を神の御手のもとに置き続けるんであります。で、私がマルコによる福音書の説教の準備をする際に、もちろんいろんな書物を参考にするわけですが、特にいつも深い感銘を受けるのはこの教会で30年以上前に語られた加藤恒明牧師の説教集であります。加藤先生の説教全集というのはもう30巻にも及ぶようなものですが、その中でもマルコによる福音書の説教はひときわ優れていると思います。で、この今日の箇所についての説教が語られたのは1989年の10月であります。で、1989年というのは私はまだ中学生でしたから、かえってその年のことをよく覚えております。その1989年の最初に天皇の代替わりがあり、そしてその年のうちに東ヨーロッパの共産主義が次々と倒れていくという思いがけない出来事が起こりました。そのような揺れ動く時代を預言者のごとく見据えながら語られた説教であるといつも思わされます。で、この箇所の加藤先生の説教で詳しく言及されるのが東ドイツの教会の話であります。東ドイツという国家はわずか40年ほどで滅びましたが、しかし教会にとってはやはり悪い皇帝であったに違いありません。その東ドイツの国家も別に教会の信仰を否定したわけではありません。教会の信仰も結構だけれども、それはあくまで心の内面のことだからねと。そういえばあなた方の教祖もこうおっしゃったそうじゃないか、皇帝のものは皇帝に返しなさいと、国家のものは国家に返さないとねと、そういう理屈で東ドイツの教会は大変苦しいところに立たされました。で、その加藤先生の説教の中にこういう話が紹介されています。加藤先生がある時、東ドイツの若い人たちの教会の若い人たちの集会に呼ばれて参加した。本当にたくさんの教会の若者たちが集まって、けれどもそこでも激しい迫害が語られた。例えば教会の活動にあんまり熱心だと大学にも入れてもらえない、就職しても出世の道は断たれる。そこで加藤先生は質問をしたそうです。にもかかわらずこんなに若い人たちがたくさん集まって喜んで教会に集まっているのはなぜですかと。そしたら少し沈黙があって、一人の少年が小さな声で発言した。ここへ来ると、教会に来ると、自分は初めて人間として扱われる。この社会では、つまり教会以外では、もう人間が人間として生きられなくなってしまった。しかしここに来れば、僕は一人の人間として尊ばれる経験をすると。そしたら他の若い人たちも続いて、そうだ、それが我々の思いだと。そこにも神の形に作られた 神のものにされた人間の光栄が見事に輝いていると思いました。神のものは神に返しなさいと。その東ドイツの教会の人たちもまた、神のものに他ならない自分自身を神にお返ししながら、もちろんしかし国家に税金を納め続けました。自分を大学にも入れてくれないような国家のためになぜ税金を払わなければならないかと。けれどもどんな皇帝にどんな税金を取られても、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、神が私に与えてくださる根源的な祝福に支えられて、侮辱に対して祝福を返す、その教会の姿は今ここに生きる私どもの姿でもあると言わなければならないと思うのです。その時もしかしたら私どもの税金の納め方だって変わってくるかもしれません。何よりも国家のために、また世界のために祈る祈りが新しくされないわけにはいかないだろうと思います。神よ、この国をあなたにお返しします。あなたのものでありながら、あなたのものでなくなってしまっているこの国を、この世界を、どうかあなたのものとしてくださいと。まだ読み残しているのが14節の前半であります。こういう言葉がありました。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方だと知っています。人に分け隔てをせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。で、これは偽善に満ちたただのお世辞だと片付けることもできるかもしれませんが、それでいて図らずも本当のことを語っています。人に分け隔てをせずとあるのは、直訳すると人の顔を見ないという表現です。人の顔色を伺って、それを恐れて、人によって態度を変えるようなことはしない。で、その直前にある誰をもはばからないというのも同じ趣旨でしょう。主イエスという方は本当に自由なお方でした。誰の顔をも恐れることはありませんでした。ご自分を殺そうとする人々からも自由であられました。はばかることなく真理を語ることがおできになりました。ご自身がまさしく神の形そのものであられたからです。その方が数日後には十字架につけられるんです。それは一つの言い方をすれば、ローマ皇帝の名によって殺されたということもできるのであります。ローマの裁判によって主イエスは死刑の判決を受けたんであります。けれども主イエスは皇帝の顔色を伺うようなお方ではありませんでした。まさしく悪に対して祝福で返すことができるお方でありました。この主イエスの自由は、よみがえりの命に根ざす自由でありました。そしてこの主イエスキリストのよみがえりの力によって立ち上がった教会は、またこの主イエスの自由を再び分けていただくようにして、その歴史を始めました。ローマ皇帝による迫害を受けながら、最初の300年間の歴史を耐えたのです。神のものを神に返したからです。皇帝を礼拝することを断ったからです。皇帝が税金を求めるなら自由にこれに応じましょうと、皇帝が命を求めるならそれにも自由に応じましょうと、 けれども一番深いところでは皇帝の支配からは自由であり続けました。自分自身が神のものであることを知り続けたからです。このような喜びと誇りに生きる人間を作るために神の御業があったし、キリストの御業があったのだということを、今私どもも喜びと誇りを持って学び直したいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、今ここにもあなたの形そのものとして生かされている人間の光栄と、またその堕落を思います。あなたのものでありながら、あなたのものでなくなってしまっているこの国を、この世界を、そして私ども自身を、どうかあなたが顧みてください。神の国は近づいたと、あなたの御子は仰せになりました。その証のためにこの教会も生かされています。どうか私どもの全存在をあなたの祝福の証そのものとして用いてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。